おはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ。2026年1月31日土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組ゼンカストでは、ゼンで話題になっているトレンドの記事をピックアップして、コーヒー片手にゆるっと、でも中身はギュッと濃くご紹介していきます。今日はお便り紹介はお休みで、その分技術ネタたっぷりでお届けしていきますね。さて、今日紹介する記事は全部で5本です。 AI コーディング、マルチエージェント、 Figma 連携、認証フレームワーク、そしてデザインとコードの統合ツールまで、かなり広いレンジで攻めていきます。それぞれ要点をギュッとまとめてお話ししますので、気になった記事は後でショーノートからじっくり読んでみてください。まず1本目、タイトルはクロードコードオーケストラ、クロードコードガイズ、コデックス、 CLI、 ジェミナイ CLI の最適解を探る。これ名前からしてすでにかっこいいんですけど、単一の AI コーディングエージェントでは全部を高水準でこなすのは無理だよねという前提からスタートしています。そこでクロードコードを指揮者、コデックス CLI を深い推論担当、ジェミナイ CLI をリサーチ担当として、3一体で動かすテンプレートを提案しているんですね。ポイントはドクロード、親しい、ドッコスカイに知識ベースを集約して、3つのエージェントから共通参照できるしているようなタンデチェン。さらに6種類のヒュークスでユーザーのベタンも監視して、今はコーデックスに設計レビューを回そうとか、ここはジェミニーで広めのリサーチしようといった協調提案を自動で出してくれます。重い設計デバッグはコーデックスにバックグラウンドで投げて、1メンバートークン級の大規模リサーチはジェミニーに任せ、その要約をクロードが受け取って計画を組み立てるという分業体制ですね。スタートプロジェクトコマンドを叩くと、解、ジェミナイリサーチ、クロード計画、コデックス、レビュー、タスク分解、設計ドキュメント更新、別セッションでコデックスレビューと6フェーズのフローが走るのも面白いところです。さらにチェックポインティングでセッション履歴を保存して、そこからスキルを抽出していく仕掛けもある。Everything Claude、 コールや MCP をガチガチに組むスタイルと比べて、スキルズとサブエージェントを土台にした方が安定性、コンテキスト保護、ワークフローの再利用性が高いのではと整理してくれています。既存プロジェクトに Git ごとディレクトリをコピーすれば導入できるテンプレとしてまとまっているので、とりあえず AI 3人体制でやってみたいという人にはかなり実用的な記事になっています。続いて2本目、タイトルはクロードコードのフックスをハックして自律駆動するマルチエージェントを作った。さっきはオーケストラでしたが、こちらはもっとハック寄りの事例です。クロードコードのフックス機構、具体的にはセッションスタート、ユーザープロンプトサミット、ポストトゥールユース、ストップいったイベントにフックして、ステイアウトをコンテキストに突っ込むだけというシンプルな仕組みの上に、かなり本格的なマルチエージェント環境を構築しています。肝になっているのはタスクスタック JSON とスタータス配下のファイル群を単一の情報源として扱う設計。毎ターンフックス側でそれらを読み直すことで、コンテキストの抜けや圧縮による忘れを補っているんですね。OpenH264 の YUV-Von44 対応という結構骨となプロジェクトで試していて、最初は依存関係を無視したり、グローバル設定が干渉したりしてタスクが大量失敗するんですが、フックスで問題検出、自己診断、タスクスタックマネージャーの修正という流れを自律的に回すことで、だんだん安定していく、フィードバックループがちゃんと機能するという実証になっています。数字もなかなかインパクトがあって、運用65日で44億トークン消費、 API 換算だと約 $150,000。 でもクロード、マックスの月額2ヶ月分400ドルぐらいで間が合えたというコスト対効果も示されています。一方でまだコンテキスト圧縮やサーキットブレーカー、状態永続化、周りの脆弱性、コスト構造など未解決の課題もきちんと明示、いきなり全部やるのではなく、まずはセッションスタートとユーザープロンプトサブミットのフックから段階導入するのが現実的だよと提案していて、 K、 ネス、マルチエージェントをやってみたいけど怖いと という人への UI ガイドになっています。3本目はデザインからのフロント実装に興味ある方に刺さりそうな内容。タイトルは Figma X Cloud でフルでコーディングしてみた。この記事の筆者は HTML のコーディングをほぼクロードに任せて、実際の進め方やつまずきポイントを丁寧に記録しています。まず CSS や HTML、アクセシビリティ、Twig 運用、画像形式などのルールをプロジェクトの Claude.md にきっちりまとめるところからスタート。作業中にこれ毎回同じ注意してるなと気づいた項目は、その都度ルールとして追記して精度を上げていくスタイルです。とはいえルールはしばしば無視されるので、指摘し直したりサブエージェントを活用したりと、完全自動ではなく運用でカバーしているところも正直に書かれています。 Figma MCP の使い方としては、一度に依頼する範囲を人間が通常実装できるくらいの流度まで細かく分割すること、そして Figma 側のオートレイアウトなどをちゃんと整えることが重要だと分かったそうです。面倒な計算、例えばリキッドレイアウト用のクランプの値やラインハイトを考慮したマージン算出などはスラッシュコマンド化して AI に投げれば一発にしてしまう工夫も紹介されています。動きのあるインタラクションに関しては、ホバー動作などを録画した動画をクロードに渡して、そこからコード生成用のプロンプトを書いてもらうというちょっと面白いワークフローも出てきます。全体として AI コーディングはかなり強力だけれど、ルール設計とプロンプト、そしてワークフローのチューニングが本当に大事という結論で、実体験ベースでの成功例と失敗例が詰まった記事になっています。4本目は少しテーマを変えて、 Web アプリの認証周り。タイトルは Better Auth を理解する。動的な Web アプリにおいて、ログインってそもそも何っていうところからちゃんと定義し直してくれているのがまずいいですよね。ここではサーバーが検証可能な秘密情報、例えばセッションなどをクライアント側に保存する行為、それがログインだと整理しています。クライアントに保存されるのはだいたい中期ですよねという話。 Better Auth TypeScript 向け上げ認証認可フレームワークで、 Better Auth のインスタンスから Yield Stiver や Get Session といった HTTP エンドポイントが自動で生えてきて、炎や Next.js に簡単にマウントできるようになっています。フロント側には Auth クライアント、サーバー側にはネットワーク越しではない auth.api というインターフェースが用意されていて、クッキーヘッダーを明示的に扱うのか、あるいは暗黙的に扱うのかをちゃんと分けて設計しているのが特徴です。認証方法はプロバイダーという概念で抽象化されていて、 Google などのソーシャルログインはソーシャルプロバイダーズ、メールプラスパスワードは email and password.enabled equal to true といった感じで有効化。ユーザーの永続化にはデータベース設定が必要ですが、設定しなければインメモリ保存にもできる。ここがポイントで、認証方法とデータ永続化が独立しているので、その場限りのソーシャルログインみたいなケースでは必ずしも永続化を強制されないという柔軟さがあります。さらにプラグイン経由で OIDC など多様な IDP にも手広く対応できるようになっていて、TypeScript でモダンな認証基盤を考えている人には概念整理の入門としても具体的な選択肢としても役立つ内容になっています。そして5本目、タイトルはさよなら Figma からのコピペ、 Pencil.dev でデザインをコードとして管理する。デザインとコードの分断にモヤモヤしているフロントエンドの方にはかなり刺さりそうな記事です。 Pencil.dev は VS Code や Cursor の中で動く AI 搭載のプログラマブルなデザインツールという位置づけで、エディタ内にキャンバスがあって、そこで AI と一緒に UI を組み立てると裏側で React プラス Tailwind のコードが自動生成されます。面白いのはキャンバスでの見た目編集とTSX ファイルの編集が双方向リアルタイム同期される点。つまりデザイナー的な感覚でキャンバスをいじってもいいし、開発者っぽくコードをいじってもよくて、どちらから触っても片方が追従する。さらに デザインはテキストベースのペンシルやペンファイルとして Git 管理できるので、PR にもロールバックにもデザイン変更が乗ってくるという世界観です。ログイン画面をダークモードでといった自然言語プロンプトから一気に UI を立ち上げる Vibe コーディングにも対応していて、Vizer と Dev や Bolt New と比べると、既存の VS コードプラス Git フローの中に自然に溶け込むことが一番の強みとして紹介されています。導入には Mac か Linux が推奨で、 VS コード拡張とクロードコードの設定が必要、さらに Early Access 中でクロード API のコストにも注意が必要といった前提条件も正直に書かれているので、いきなり本番導入というより、まずはフロントエンドエンジニアがサイドプロジェクトやチームの R&D としてテスト価値があるツールだよという締め方になっていました。というわけで今日は全部で5本。 AI コーディングのオーケストレーションから Hooks を駆使したマルチエージェント、 Figma 連携でのコーディング実践、 TypeScript 向けの認証フレームワーク BetterAuth、そして VS コード内で動くデザイン歌人コードツール Pencil.dev まで一気にご紹介してきました。気になったキーワードやツールがあった方はぜひショーノートから元の記事に飛んで細かい設定例や実際のワークフローをチェックしてみてください。番組全カストでは感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもいつでも募集中です。AI コーディングの失敗談なんかも大歓迎ですので、ぜひ気軽に送ってください。それでは今日も良い一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全カストでお会いしましょう。